まあその45周年を何かの形で行えまして、まあこのシャバ終わってからいたんなと思っとる。だけどね、その45年間非常に難儀なこともありました。財政的にも非常に困ったことがありましたけれども、このこと一つで40年間43年間の間苦労してきた甲斐があったら一人でも見てござるんだ。どこででも思い出す。悲しい時、辛い時思い出してくれればね、まあそれはもう何千人とこの辺からできまして、今外交官になって、そしてオーストラリアへ行って、そこで講師を務めとる人もありますしね、弁護士になっとる人もあれば、まあ偉い人がいっぱい出とるんです。だけども園長は、もう変わらん半夜頭や。だけどね、45年ですけど、その間の苦労がこのこと一つで私は報われた。よかったな、子供の心に親鸞様は見てらっしゃる。隠れようがない。こういう子供が育ったってことは死ぬまで忘れてくれない。よかったな、こういうことを思うんであります。だからやっぱりね、私どもはね、おばあさんならおばあさんらしい生き方をせないか。おばあさんいくつやって、75じゃねえもん。75のおばあさんは75のおばあさんとして敬われるおばあさんにならないか。私は寄ったが自慢じゃない。年輪を重ねたんだから若い人々に尊敬され敬われる、そういう年寄りになる勉強をせないか。それがただバレエを重ねるというて、いつの間にやら75になりましたと言って朝から晩まで愚痴ばっかこぼえとっては、75歳までシャバに置いてもらったその幸せってことがないじゃない。だから親にはなれますけれども、親らしい親にはなかなかなれ。だから仏様は山ほどあるが、仏らしい仏は阿弥陀様しかない。なだらな仏様が仏様らしくないか。そりゃそうですよ。よう考えてごらん。我々がね、殺すと言われたとて一言一行励めない悲しい身じゃないですか。例えば腹を立てていいか悪いかぐらいあんた方分からんわけないでしょう。だから怒らめ怒らめと努力をしていても、相手の出方次第で心理の炎がたちまち燃えるというが悲しいかな人間の本性です。精一杯努力していても相手の出方次第で、人間は相対有限ですから、相手の出方次第で娘の言うたことにも信任の炎が燃える、嫁の言うたことにも気に入らんこと言われると腹が立つ。どうすることもできんのが人間の本性ですよ。だからそういう何ともならないですよ。我々にここまで来たら助けてやる、こういう善言積んだ、こういう功徳積んだら引き受けてやるという仏様はいっぱいあってもですね、どうにもならんと業に泣き罪に悲しむ私をあかんと言わずにかわいやと抱きしめてくださる仏は阿弥陀様しかない。だから仏らしい仏です。だから仏らしい仏とはどういう仏が本当に仏らしい仏か、不本実情の仏では私を助ける力がなかったんです。その力をですね、成就するために宝蔵を弥という社門の一部の姿になって、そして五十三仏の仏に出会って悪人成仏の道を聞かせた。そういうことは誰のためじゃないんですよ。 何ともならん私が、悲しいことだ、衣は着ておる、袈裟をつけていても、自分の本性を眺めてみると、今日一日地獄の種をやめようと努力しても、やめられんはお浄土の種と知りながら、まくことができる。まあ、せめて、坊主だから朝晩の乙女を知るということが、これは本職ですからね、やらないかんで、やるがね、喜び喜び、やれないところに私は悲しいと思う。今日こそは初めから渋谷までわずか10分か15分、よそごと思わず他ごと考えずに乙女しようと思ってね、仏性阿弥陀経如是陀もう一時仏ぐらいはいいわ。苦毒将軍まで来るとね、シャバ中のことを思い出す。ああ今日はどこそこへ行くんじゃがな、どこそこへ行くとあのおばあが待っとるら、妙なもんで目ある人は決まっとるね、だ座るとこさえ決めとるね、そういういらんことを思い出して、いつの間にやら、ああその正信玄が終わる頃に、あ、申し訳のないことだったな。それは取り返しはつかんわ。だからね、人間なんてね、いくら弔問したって、どうしたって、生は不愛の儀じゃから、いくら説教を聞いたとて、万が一、千が一にこらえることはできましても、生そのものが変わらんのでしょ。だから、どうにもならんというものに、ここまで来い、こうなったら助けてやる、ここまで来たら引き受け、そんな仏山ほどあったって私関係ありませんよ。どうすることもでけん症を抱えとるんです。横着や我慢で地獄の種をやめんのじゃありませんよ。死に物狂いなんですよ。それが相手の出方次第で千変万化、我が心が変わりまして腹が立ったりね、本当に文句の一つも言いたいというような思いがもうたびたび出てくるわけですから、だから加害明仙というお西の学者ですけども、煩悩を口の港に留めおいて、出船入り船念仏の声、どんな思いが出てきてもお念仏すりゃいいんだと、お念仏すりゃ口や文句が出てこ、言われましたがね、時々この頃思い出やってブカーッと生だうな愚痴を抑え、念仏にもいろいろあるね、お風呂入って気持ちがええと、ああ何万だう何万だう、あれ風呂念仏、嫁にやり込められてもどうにも逃げ場ねえで、やけくそ念仏、生ダブ生ダブ生ダブ、あーとあくびして生ダブ生ダブ、あくび念仏、いろいろありますがね、誰でも本当に悲しいでしょう、自分の性というものを考えてみると、なんで不可思議の因縁で親子兄弟になったものが、あえての出方次第で鬼のような顔して真理の炎を燃やすなんてことは悲しいことだけれども、それがどうにもならんところに親様はお骨が折れたなと、その度ごとに念仏するより方法がない。だから仏らしい仏、仏らしくない仏、親らしい親、親らしくない親、らいろいろありましょう。それをですね、いろいろ考えてみると、やっぱり失教へ、失教へ、どん詰まり。もう私のようなものを、どうにもならんと泣く私に、そのまま来いよという、声をかけてくださるは、阿弥陀さんしかないというね、それをご本願の上で味わっていきたい、こう思いますね。もう一席お話し。暑い中で聞いていただくんですから、大変なことだと思いますが、あんまり暑いで短い説教しようという話だけど 話の順序で自然コーナーがなりました、申し訳がないんですが、まあ、この一席はそう長い話をせんようにまあ努めます。21日、22日と、2日間別院で、話をすることになっておりますので、別院は対面所の方に葬式がなけりゃあそこは涼しい、ひょっとしたら電池の一面は持てかないかんくれ寒い、まあちょうど昼寝にとこだ、昼前の説教と昼間の説教、しかし寝る暇はないわね、時間がないで、まあ説教済んでからあそこで一服してほいでキャラしゃるというと、思ううちにあれクーラー切ってまう。ご縁がありましたらまた21日2日と2日間参りますので参っていただきたいと思いますが、それでこの仏らしい仏、仏らしくない仏、そんなその仏様があるかと、こういうことですけどね、それはその仏信者大慈悲これなりと言いましてね、仏様になると凡夫とは違いまして大きなお慈悲の心が出てくる、これはまあ凡夫では想像がつかない、そういうその仏心、人間はそのいくら立派な人でも、筆挙煎じ詰めてみると一番大事なものは自分だということ、それがね仏法を聞くとね、自利利他というて自分が幸せになるだけじゃ満足できない、周辺のものも幸せにしたい、まあ、自利利他、これはその東京にですね和田カルシウムというカルシウムという薬を作っていらっしゃる和田さんという人がありました。この方はもうすでに亡くなりましたけども、金子大英という先生がありました。この金子先生の本が今ものすごく売れるんだそうです。それは本の内容がありがたいで買うんじゃないんだと、名前がいいでね、なんでだ金子やろ、金子やね、金子大いに栄えるという、この本を買ってね、こうやって飾っとくとね、金が儲かる、そういう迷信者を、それでこの本がどんどんどんどん売れるんですが、この金子先生という方は非常に偉い方でね、たびたび私はご縁に会いました、この方を招聘して毎月この和田カルシウムという和田さんのお宅を開放して金子先生に聞く会という、そういうまあ会ができてまして、東京中からまあ心ある人々が集まってまいりまして毎月お話をされたわけで、その和田カルシウムの社長さんがね、仏法を聞いて私は死んでから仏になるはもちろんだけども、このシャバがまことにこの過ごしやすいという人生、自分の世の中が本当に仏法を聞かん前と聞いてからというものとは心の持ち方が違ってきたと、だから仏法は聞かないかんと、なんでだちゅうと、仏法を聞かん前はこうやったら儲かる、やったら儲かるばっかりをキューキューとしていたと、ところが仏法を聞くと自利利他だと、自利ちゅうことは自分が幸せになるちゅうこと、ところが自分だけ幸せになったって周辺のものが幸せでなかったら本当の幸せとは言えないと、だから薬を作る私の会社も儲けないかんし、卸売をやるところも儲けないかんし、小売も儲けないかん、買った人がよう効く薬じゃなと喜んでくれるということが自利利他だと、だから自分だけ儲けりゃええんだ、そんな考えはダメなんだ、自分も儲けるが卸売も儲ける、 小売りも儲けるが買った人も儲かる。ああ、よく効く薬だと。それが自利利他と。それが仏法なんだと。それが仏法を聞いて初めて自利利他ということが分かってきて、金子先生からいろいろ教えてもらったと。でこの金子先生っていうのは若い時分には大谷大学の先生をしてらっしゃったんですが、この方がですね、大谷大学から慰安神社というので追放をされたわけ。それで広島へ行かれまして、広島の文理科大学の教授をしてらっしゃったんですが、晩年はまた大谷大学へ戻ってらっしゃった。でなぜこの金子先生や曽我先生を慰安神だと。まあ興味はね、そういう慰安神というようなね、まあそういうようなこと言葉を使う人はまあ少なくなったんですけど、しかしね、信州には信州の教義がありまして、その教義に間違った考え持っとる人を慰安神で、金子先生や曽我先生が慰安神と言われたのはね、浄土の観念という書物を出された。それはどういうことかというとね、お浄土という世界は私があると観念すればあるんだし、ないと観念すればないんだというような書物を書かれたことが発端になりまして、ついにまあ慰安心、そういうまあ、デッテルをされて大谷大学を追放されて広島の文理科大学の教授をしてらっしゃった。ところがこの金子先生が東京の昔は浅草別院、今は単立と言いまして、シモンさんが東京本願寺と、こういうふうにまあ単立になって、まあ、信州の流れを組んだ本山が今ちょうど11ある、信州10派と言いましたけども今は11派になった。なんでやったら京都にですね、東西の本願寺と高照寺と仏光寺と4つ京都に本山があるでしょ。それから滋賀県に木部の金色寺、それからこの維新殿の高田派本山、それからこの鯖江というところにですね、山本派と三門と派、上昇寺派、出雲寺派、こういう4つの本山があるわけです。でこれ合計すると信州は10派だと。で東京本願寺が1派できたから信州11派で、この間わしは信州は12派になったっちゅうのやに、12派になったってぶっちゃったら、先生あんたの顔を見るまでは安心ができんで、朝早く来てちょうだいちゅうお道行があって、まあ無理していつもうちを9時に出るけども8時半にうちを出て、ああ非常にこう交通がまあスムーズにいったもんで、向こうへ早う着いた。まだ寒かったんで火鉢が出会ったんだけど火が入っとらん、あんまり早かったんでまだ火が入っとらん。ほんでその主人が、早うからご苦労様、まだ火鉢は出会ったけど火が入っとらん、あ信州は12派になったなとこう言ったで、私が言うたら、え信州12派けやもうそうじゃない、ああ京都に4つ本山があり、滋賀県に1つあり、三重県に1つあり、鯖江に4つあるで10波、東京本願寺ができたから11波、まあ1波増えたわ、しなし本願寺ちゅう。気がちなきゃ火が減っとらんね。しなし本願寺じゃねえで、しなし本願寺じゃねえ。それから笑ってくださったけど、まあ、そういうですね、このいろいろな宗派がありましてもですね、信州には信州の教義教えがある。それはまあ言うまでない御本所っちまして、ずっと4年間も私が教行信証の話をいたしまして、もういよいよ終点で芝居になりましたけども、これはねあんた方に読んでね、その御会さんのお心を受け取ってくだ、それは無理な話や。専門家の我々でも一生懸命勉強してもなかなか五戒さんのお心は分かりにくいんです。頭がボンクラで余計分からん。だけどね、 そんなあんた方に教行信書を読んで、おかえさんの心をつかみでって喜びなせなこと言うて無理だからね。それでおかえさんが、この教行信書、神仏土化神土六感の商業をぐーっと縮めて、エキスや。ほんの一言の言葉を我々に残れていてくださった。ただあんた方毎日毎日お参りしたってね、お坊様の言う話をそうかそうかとご無理ごもっともに聞いとるんでしょ。一方通行へ。だからね、何を聞くという目標がないでしょ。信州の教義というものは、これはまあ五戒さんが三行一論をもって信州諸への経典とすると、浄土の三部経とこの天神菩薩のご制作になりました乳母大社断生下という三行一論をもって信州諸への経典とする。だから浄土の三部経をとうとうまでご覧になったり、それを解説をしてくださった教行信州片っ端だから勉強しなさって、五戒さんの腹底はこれだってことがわからないんですよ。それは無理でしょ。だから我々聴聞の目標として、この教行信書をぐーっと縮めて、ただ一言の言葉に残えてくださったのが、本願を信じ念仏すれば必ず仏になるべし。わがこんなことくらいあった方覚えられるでしょ。鶏よりおとりでも鶏は見足歩くちは叱られても忘れてもあって、見足は叱られたことを覚えとるから見足歩くと忘れる。お前らは一足も歩かんうちに忘れる。だからね、それは本当に忘れ状がええと言うけどもね、こんなことぐらいは分かるでしょ。本願を信じ念仏申さば必ず仏になるべし。絶対的な言葉でしょ。そうするとならば、これが聴聞の目標だと。それならば本願を信ずる。本願とは何だ。信ずるとはどうだ。念仏すればたって念仏にもいろいろある。必ず仏になるべし。誰が証明してくださる。それを一言一言納得のいくまで聞くということ、それが大事なことでしょう。だから今日からでもですね、どなたのお話を、聴聞されるんでも、本願とは何ぞや、信ずるとはどうだ、念仏すればというが、念仏にもいろいろあるが、ご正意の念仏はどういう念仏がご正意の念仏であるかと、こういうことをですね、聴聞をする。そうすれば必ず仏になるべし。仏になるじゃろうじゃないんだよ。絶対的な言葉よ。必ず仏になるべし。ちゃんと仏になるんだ。それが教行信書を縮めた言葉でしょ。だからこれをですね、この、忘れ状のいい我々のために、五戒さんがぐっと縮めて、本願を信じ、念仏もさだ、必ず仏になるべし。これが聴聞の目標なんだと。そういうので残っていてくださったんですからね。だからこれからどなたの話を聞いても、本願とはどうだ、信ずるとはどうなったのが信じたんだ、念仏すれば必ず仏になるというご正意の念仏はどういう念仏がご正意なのかと。これはね、やっぱり大事なことだと思うんですね。で、この金子先生はですね、なぜそういうような書物を書かれたかというと、この東京の本願寺が、今は東京本願寺と言いますか、昔はこれは浅草の門跡、浅草の門跡という、まあ分かりやすく言うと東京別院ですね。そこがね、末広さんという方が臨番をしてらっしゃる時にご縁起が務まった。で、5日間私は説教にいた。もう誰も説教して、私だけ5日間説教した。その時にですね、記念品と言いましてね、ご縁起にはどこでも記念品が出ます。まあ大体 普通のこの辺の、お寺の記念品はお経様とかね、三部経お経様とかね、この白衣の上を締めるね、白い帯、あれ安いわほんで記念品に出るわ。それから中継、あるいは数珠、それぐらい記念品じゃが、東京の浅草別院のご延期の記念品は金子先生に聞くという一冊の書物です。金子先生の講演、それはずっとこう出とるんでね、それをもらいましてね、ほんでまあ今のような新幹線じゃありませんので、それでこの汽車に乗りまして、それをまあ東京行くからずっと読んできた。ほな今なら読めんで、わしの目ではその自分がチカチカの目だもん、おばあのしわせが見えたもん。だからその東京行くからこう読みましてね、熱海まで来たの。こうしたらもう泣けて泣けてどうにもならねえということは、こういうことが書いた。私は慰安人として大谷派から追放をされた、そういう書物を書いたから追放された。ということは、私はどうやっても阿弥陀様のお浄土が確かにあるということが信じられなんだと、それでああいう書物を書いて追放をされた。それから苦心惨憺して苦しみ悩んでいろいろこう研究し味わってみたら、ああ分かったと。それはどういうことが分かったかというと、あるとかねとかってことは凡夫の計らいなんだと。な、凡夫に聞いたってお浄土を持ってらっしゃらん、そんな人々に聞いたって分かる道理がないんだと。これは人間凡夫に聞いていたから分からんのや。阿弥陀様に聞かなあかん、阿弥陀様がお浄土を持ってらっしゃんねん。だから阿弥陀様に聞かないかんのをお浄土持っておらん凡夫に聞いていた、だから分からなんだ。阿弥陀様に聞いたら分かったと。で、阿弥陀様はどうおっしゃったかったら、阿弥陀様に聞くということは南無阿弥陀仏という名号が成就されたということは、浄土が建立されたってことじゃ。南無阿弥陀仏によって無限に昇魂された世界がお浄土なんだ。だから私どもがお浄土お浄を願うならばですね、まあ生活の上の念仏なのか、念仏の中に私の生活があるかちょっとですよ。あなた方自分の生活の中で念仏しとるのか、それでもあげてもくれても寝ていても起きていてもお念仏の中に生かされているのか、つまり生活の中で念仏しているのか、念仏の中に寝ても起きてもお念仏の中に自分の生活があるのか、そういうことが、まあ、金子先生のですね、まあ、お考えのもとなんでしょう。だから、その、凡夫に聞いたって分かりませんよね。だけど、何万だ、名号が成就したってことは、四十八願が成就したってことでしょう。四十八願成就して、小学の阿弥陀となりたも。頼みをかけし人は皆往生必ず定まりぬ。だから四十八願成就していなければ、四十八願の中で一願でも成就していなければ何万だってな仏様はおいでんでしょうが。なんでやったらね、四十八願国名にあんた方ご覧になると分かりますがね、最初に説が特仏でしょ。それからずっとこの自分の例えば無産幕臭の癌とか不協悪臭の癌とか湿気や金色の癌とか、そういう願いをずっと述べて、この癌満足せずばちこうて小学を取らして仏にはあさならんと。だから説が特仏という言葉が私は重要な意味があると思う。ということは俺が今度仏になったらということでしょ。説が我たとえ仏を得たらんにということでしょ。ところがね、一遍も仏でなかった方が今 度俺が仏になったらこうもしてやろうああもしてやろうならね、さあまあ何でもないことですよ。だけども阿弥陀様がですね宝蔵比丘になってさ、そこでこの四十八の願いをお立てになるということは、俺が仏になったらとおっしゃったって